宗教改革家であるそのマルティン・ルーターはクリスマスにおいて3つの驚くべきことがあると言われました。1つ目は神が人となったこと、また2つ目は男を知らないマリアからイエス様が生まれたこと、3つ目はその乙女マリアが全てのことを信仰で受け入れた出来事であります。この3つの驚くべき事実は、神様がこのクリスマスを通して救いの歴史が長い間準備され、また計画されていたものであることを教える内容であります。神様はその救い主をこの世に送ってくださるときに、何も計画がなく、また準備もなく送られたのではありません。長い間その預言者を通して、またどのような民族を通して送られるのか、またどのような時に送られるのか、また具体的にどのような過程を用いてイエス様が生まれになるのかを準備されたのであります。特に今日の聖書においては、そのマリアという一人の女性を通してメシアが生まれるとの計画が伝えられました。そのマリアはダビデの子孫でありましたが、当時とても貧しい家庭の、また平凡な女性でありました。それでも神様の恵みの中でメシアの肉体的な母となる、その驚くべき使命を果たすようになりました。彼女のその冷静と、また従順を通して、私たちのところに来てくださった主イエス・キリスト、また誠のクリスマスの意味、その祝福を深くともに味わっていきたいと思います。マリアという名前はヘブライ語でミリアムという名前でありますが、つまりその旧約聖書のモーセ時代において出てくるそのミリアムと同じような名前であります。その名前の意味は苦い水という意味を持っております。イスラエルの民たちがエジプトから出てその荒野の生活を送る際に、とても苦しい身を経験しました。またイスラエルの人々はローマの人々のもとでユダヤ民族として味わった困難、その苦しみと困難を思い起こさせるような名前でもあります。しかし神様はその苦しみと困難を意味するその一人の女性を通して救いの歴史を成し遂げるその恵みの器として用いてくださったのであります。マリアに現れたその天使はメシアに対しての驚くべき事実を伝えられます。30節から33節の御言葉を見ると、すると天使は言った、マリアは恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方のことを言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることはない。この御言葉はそのイザヤ書に現れたそのメシアの預言を簡潔にまとめた内容であります。その預言はメシアが単なるその人間の王として生まれるのではなく、その永遠の御国を築かれる神であることを宣言する内容であります。しかしその驚くべきお知らせを聞いたそのマリアは、その天使の声に恐ろい、また疑いに陥ることなく、むしろ大胆に神様の御言葉を受け入れるようになりました。神様はそのメシアを送られる際に、突然それを強要するような、もしくはそれを強制するように単に命令されたのではありません。神様はそのマリアがこの御言葉を理解し、 また受け入れることがとても難しいことを知っておられました。そのため先にその天使を送ってくださり、その天使と対話を交えながら彼女はこの事実またはこの知らせを受け入れることができるように導いたのであります。34節の御言葉を見ると、マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありましょうか。私は男の人を知りませんのに。私たちは何かを聞いたときに2つの方法で質問することができます。1つ目はそれをどうやってできるのでしょうか、私はできませんというその疑いを前提にした問いであります。もう一個はその御言葉を私は受け入れます、では私はどうすればいいのでしょうか、それがどのようにして成し遂げられることができるのでしょうかという、その受け入れる態度からの問いであります。マリアはその後の対応、その二つ目の対応でありましたが、マリアは私はまだその男を知らない人であり、また私は婚約している人がいますが、それがどのようにして起こり得ることができるのでしょうかという問いであります。この問いというものは、その神様の御言葉を拒否したり、また拒絶したり、神様の御言葉を疑う態度ではなく、その神様の計画を理解し、それに従って歩みたいという姿勢から生じた言葉であります。しかし最も驚くべきことは、その神様はマリアにその問いに対して親切に教えられた、また親切に説明されたことであります。神様は単なる私たちに命令したり、何か強制する方ではありません。むしろマリアがその事実を受け入れることができるように導かれ、また納得させ、また理解させてくださるような方であります。このように神様は私たちが理解できない時でさえ、私たちの疑いでさえも受け入れてくださる方であります。私たちを何かある道に導かれる時に、御言葉を話される時、神様は私たちの理解を無視し、強制するような方ではありません。むしろ私たちの問いに答えられ、その神様の尊い計画を信仰を持って受け入れ、また従って歩むように助けてくださる方であります。もちろん私たちはその神様の御心を完全に理解することは、私たちのその限界を乗り越えることでもあります。しかしその信仰というものには、必ずその理解が含まれていることであります。全く理解がない信仰というものは存在ないからであります。なぜならその信仰においては必ずそれに伴う内容が含まれているためであります。ですから私たちがのその信仰において重要なことは、ただ単にその神様の御言葉を信じたいというその態度姿勢ではなく、それのみではなく何を信じているのかに対してのその信仰の内容も重要なことであります。信仰の領域というものは私たちの理解をはるかに超えますけれども、しかし同時にその理解を含んでいることであります。天使はマリアに対して神様の計画を説明し、このように答えられました。35節から37節の御言葉を見ると、天使は答えた。聖霊があなたに下り、糸を高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。 神にできないことは何一つない。私たちは神様の御言葉を知識的に理解し、また受け入れることができます。私たちは善能なるその神様、この世を御言葉によって作られた神様が不可能なことは何もないことを知っているものであります。しかし、いざと私たちの人生において、また日々の生活において、その善能なる神様の力が必要となるその状況に直面すれば、その状況に直面すると、その御言葉と神様の力を完全に信じきれないことが多くあるのではないでしょうか。不可能を可能に変えてくださる神様の力を知識的には知っていますけれども、しかしその人生、また生活の現実の中においては、その御言葉を信じ、また神様により頼むということは、また別の挑戦でもあるためなんですね。神様がマリアに求められたのは単なる理解ではありません。それを信仰を持って神様の御言葉を受け入れることでありました。神様はその彼女に聖霊の力を約束し、また全能なる神様の力によってその約束されたこと、また予言されたことが成し遂げられることを述べられたのであります。しかし、私たちが覚えておくべきことは、神様はそのマリアがその信仰を持って神様の御言葉を受け入れるために、もうすでに長いその歴史を通して神様の働きを成し遂げてくださったのであります。旧約聖書の御言葉においては、子供を出産することのできないその女性が神様を信頼し、神様に祈ることによって子供を授かったことが記録されています。代表的に見えれば、そのアブラムとサラ、彼らはその年を取って子供を産むことのできない状況でありましたが、神様は彼らを呼び、またイサクという約束の子供を授けてくださったのであります。そのイサクは神様の力によって与えられた約束の子供であります。もう一つは、そのサムエルのお母さんであったハンナであるんですね。ハンナも子供を産むことはできない状況でありました。また、このマリアが出産する前、あなたの親類のエリザベートも年を取っているが、男の子を身ごもっている。彼女も出産することはできない女性でありましたが、神様の力によって子供を授かることができたのであります。なぜこのようなことが聖書の御言葉に記録されているのでしょうか。そのすべての歴史の証というものは、まさにそのマリアがその知識だけにとどまるのではなく、神様の御言葉を知識的に理解し、また納得し、神様の御言葉の力を信じて従って愛のための神様の助けでありました。マリアは天使に、これはどうしてありえましょうかと問われたときに、天使はそのことがありえますということを神様の計画、また力を説明しながら彼の信仰を助けてくださったのであります。神様は私たちが理解できないこと、また受け入れることのできないそういう問題、また自分の力ではどうしようもできない数多くの問題を前にしても、その一つ一つを親切に理解させてくださり、その問題を乗り越える力を与えてくださると約束されるのであります。その天使の説明を聞いたマリアは、その天使の御言葉を信頼し従って って歩んだのであります。彼女は38節でこのように答えました。マリアは言った、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。なんと大胆であり、また従う信仰であるでしょうか。私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。この信仰の告白というものは、単なるその口先の言葉ではなく、自分の人生そのものを神様に委ねる姿勢を意味することであります。私たちがお祈りをするときに、主イエスキリストの御名によってお祈りしますと言った後、アーメンと答えることなんですね。そのアーメンというその誠の意味は、本当にそのことが成し遂げられることを私は受け入れ、そのことを信じますという意味であります。マリアのこの告白においては、その神様のご計画、神様の力、神様の導きを全面的に信頼しますという信仰が込められていることなんですね。私たちが神様の御言葉に、またお祈りする際においても、アーメンと答える際、それは単なる同意ではなく、その中においては私たちの信仰が含まれていることであります。私たちのアーメンという告白によって、マリアが天使の御言葉、神様の予言を受け入れたように、私たちにおいても同じような神様の大きな働き、また神様の尊い御業が私たちから始まっていくことであります。しかしマリアが男を知らない女性でありながら妊娠すること、子供を授かることは受け入れるのに非常に困難なものでありました。当時婚約をしていたヨセフにおいても、彼が信仰でこのことを受け入れてなかったのであれば、マリアは石打ちにされる、その刑に称されることであります。それにもかかわらず、マリアが神様の御言葉をアーメンと受け入れたように、ヨセフもまた自らの状況を超え、自分の理解を超え、神様の計画を受け入れたのであります。マリアに求められたその従順、またマリアに求められていたその約束の御言葉、またその祝福というものは、霊的においては本当に栄光に満ちた祝福であった一方で、この世においては彼女の人生そのものを危険にさらす出来事でありました。しかし彼女が神様の御言葉を受け入れ、そのような状況の中でアーメンと答えたように、私たちにおいてその誠のアーメンということ、神様の御言葉を受け入れるということは、私たちの目の前にどのような状況があったとしても、どのような危険にされようが、人々は自分をどのように思うようが、また私たちがどんな困難に直面するかではなく、それが重要なことではなく、その出来事を通して、また神様が私たち一人一人に計画されたその出来事、また私たち一人一人に約束されたその約束を通して、神様は何を成し遂げようとされているのか、そこに焦点が当てられていることであります。ルカによる福音書の2章19節を見れば、マリアはその羊飼いが天使たちに伝えられた御言葉を聞き、その言葉を心に収めて思い巡らしていたと書かれています。 彼女は神様から与えられた御言葉、また自分の目におけるその状況や全てのことにおいて神様の御心、その言葉を心に収めて、そのことを思い巡らせていたのであります。これからどのようなことが起きようが、これからどのような状況が自分の人生に生じようが、マリアは諦めず、決して後退することはなかったのであります。彼女はイエス様のその人生の歩み、また神様から与えられたその使命を最後まで心に収めて、思い巡らしながらその従順の道を歩まれた。それがマリアの従順でありました。そのことはマリアがイエス様が亡くなられた後もエルサレムを離れないで一つの場所に集まって聖霊を待ち望みなさい、祈り求めなさい、その御言葉にも従い、一人の弟子としての彼女の人生を最後まで全うしたのであります。神様は今日においてもその神様の祝福、またその恵み、また神様の御言葉に従って尊く用いられることを私たち一人一人に望まれているのであります。それがクリスマスの祝福、また私たち一人一人に約束された神様の御言葉であります。愛する皆様、私たちが生きる上で私たちが理解できることよりも理解できないことが多くあるのではないでしょうか。それが私たちの人生歩みそのものではないでしょうか。しかし神様は私たち一人一人にその祝福を与えられることを願い、また私たち一人一人を決して諦めることなく、私たちの罪を許されるためにこのように人間の姿として来られたのであります。そのイエス・キリストを私たちが信仰で受け入れ、また従って歩むそのマリアの信仰を思い浮かべながら、私たちが理解できないような状況においても、また私たちの力でどうしようもできないような問題を直面した時でさえも、今日の御言葉を覚えて、神様は不可能な、神様において不可能なことは何一つもない、神様はまた私たちの祈りを応えてくださり、私たちの人生を尊い道へと導き、また私たちを守り支えてくださることを信じて歩むことができますように、私たちが理解できないそのような状況でさえも、そのことを通して神様は何を成し遂げられようとしているのか、そのことを通して神様はどのように私たちの人生を尊く導いてくださるのか、神様が私たちに何を願っておられるのか、その問いに対してマリアが答えを受け入れたように、その答えを受け入れながら、また神様に尊く用いられる私たちの人生となりますように、主の御名を通して祝福いたします。ではお祈りします。お祈りするときには両目を閉じて両手を握って、神様を思いながらお祈りしましょう。主イエスキリストの御名によってお祈りしますと言いましたら、皆さんはそのことを信じています。そのことを神様が成し遂げてくださることを信じますという告白を持ってアーメンと答えてください。愛する神様、今日は乙女マリアに会った出来事を学ぶことができました。マリアはその自分に与えられた状況においてはとても受け入れることが難しい、 また理解することのできないことでありました。しかし神様の御言葉を信じ、それに従って歩んだのであります。その従順を通して神様はマリアを通じ、この世のメシアである主イエスキリストを授けてくださったのであります。私たちもこの世の旅路を歩むときに、理解できることよりも理解できないことがたくさんあり、また自分の力ではどうしようもできないようなことがたびたびあるものであります。また暗いトンネルを歩むような苦しみ困難を直面している方々もおります。しかし主よ、今日の御言葉を思い起こし、また私たちの心に留め、神様においては不可能なことはない、神様は尊い力を持っておられ、私たちの人生を尊く導き助けてくださるという神様の恵みを信頼することができますように、豊かな信仰を与えてください。このクリスマスの時、人々は微笑みを持ち、とても喜ばしいひとときを過ごしている方がおりますが、しかしそうではない方々、主よ、どうかその一人一人に寄り添ってくださり、今日マリアに告げ知らされた天使の御言葉、また神様からの約束の御言葉がその心に届きますように、豊かな恵みを与えてください。このクリスマスの時を待ち望みながら、神様からの豊かな恵みと祝福が私たちの人生を通して尊く現れていくことができますように、祝福をも与えてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。